はい、皆さんおはようございます。9月も第3週になりましたね。まだまだ残暑厳しい毎日ではございますが、もうすぐ秋、食欲の秋ですね。頑張って乗り切ってまいりましょうね。この番組はグッドヒアリング4グッドライフ、補聴器のヒアリングアート、ミュージックカフェ&バーアビリーン、マルチサポートアートスペースヨスカの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリーン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええなぁ。 So welcome to the Abilene's night。
皆さん改めましておはようございます。新井浩一です。今ね、皆さん聴いていただいてます曲、朝ね、皆さん目覚めの一曲かな。この曲はね、私のお友達が歌ってる別れのワインという歌なんですけどね、アイネさんが歌ってます。はい、本日2022年9月17日土曜の朝7時、本日のゲストさんは幻想系シンガーソングライターのアイネさんをここ京都にお招きをいたしました。ではアイネさんの声をね、皆さんにお届けしてもらいましょうか。ではアイネさん、どうぞ。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
ちょっとね、朝に使わしくない、ちょっと重たい音楽が流れたような気がするんですけども。
いや、いいんじゃないですか。京都のね、皆さんびっくりしたんじゃないかなと思いますけどね。でアイネさんはね、最初に、はい、まあ、それよりも京都ね、よくいらっしゃいましたね。ありがとうございましたね。で、あのアイネさんは幻想系のシンガーソングライターということで、はい、特に1970年の前後ですかね、はい、その前後が非常に好き で、はい、でその歌文化もう全てが大好きなんだという中で、歌手として歌としてもその当時の歌を、匂いを皆さんに、まあ、感じてもらいたいということで作られたんですね。
はい、この曲はもう本当昭和歌謡をそのまんまイメージした曲で、もう作詞は中西玲さんとかそういう感じで曲を作りましたね。イメージすごくして作ってます。アレンジの方もピアノの方と相談して、うん、やっぱり昭和のちょっとラウンジミュージックみたいな感じとか、そういうのにしようと思ってやりました。
いいね、皆さんいいですか、昭和歌謡っていいじゃないですか、この響き。新井も昭和生まれなんでね、うん、すごい大好きで、すごく私大好きなんですけどね。で私がね、音楽もやらせてもらってましてね、いろんな今オープンマイクってあるじゃないですか、はい、でそれは各ジャンルで、例えばビートルズの歌をみんなで歌おうとかね、からブルーグラスカントリーだとか、からそれこそ歌声喫茶か
歌声喫茶、
はい、昭和歌謡なんかっていう部分でね、皆さんオープンマイクね、それぞれされていらっしゃるところが多々あるんですけどね、
はい、
僕はね、アイノさんの好きなのは特に1970年代をね、
はい、
キーとしてね、
はい、
なんか年代、今日は何年のね、
はい、
うん、テーマで今日は皆さん集まって楽しみませんかなんて、そういうイベントなんかをたくさんされてるんですよね、
は
い、
やってます。神戸の方で国際パビリオンっていうのも13回まで、うん、第13回まで終わりまして、
ね、
次回は14回になるんですけれども、はい、 毎回今回はこの年とか、うん、そういう感じで毎回そこで音楽だけじゃなくて、うん、映画とか、うん、またレコードその当時のドラマとかアニメとかそういう話とかもね、はい、だからあのライブといっても歌だけじゃなくて、うん、トークもありいろんなもの何でもありという感じで、ね、やっております。
で会場はね僕も神戸なんでね僕も呼んでいただいた3回ぐらい出させてもらったのかな、はい、で会場が北の坂、
はい
ね、偉人館の ね、はい、そうですね、もう本そばというところでね嬉しくてね神戸なかなか帰ってなかったんでね声かけていただいてすごく嬉しくてね、はい、でその時に会場であるねこの UGO 宇郷さんのね、はい、ライブハウスというか、はい、そこでそのシートのレコードであるとか塩化ビニールのレコードであるとか、はい、本そしていろんなものが所狭しと並べてくださるんだよ ね、 ね
結構皆さん雑誌とか喜んでくださいますね当時の雑誌、うん、70年代のもう50年以上前の雑誌が割と私状態の良いものを集めてますので皆さん喜んでご覧になられますね。
よく集めたね
いやもう20年ぐらい集めてます。ですからもう、ね、そのイベントのために集めてるわけじゃなくて、昔からずっと集めてるの で今回は1900何年だからじゃあこの辺持っていこうかなってガサガサガサって感じで、うん、
そうだからね、うん、昭和歌謡って皆さんね最初にお話しましたけど、はい、例えば一人例えば挙げるなら藤恵子さんだとか、はい、シュルイエイコさんだとか、はい、パッパッ頭に浮かぶんだけど、はい、かと思ったらアニメの当時の懐かしいね、はい、そういったレコードそのシートっていうんですか、
は
い、
そうですね、
なんかもねご用意されてるから、はい、もう多岐にわたんのねすごいね。
でも年代好きなんですよ。だから70年代の音楽が好きじゃなくて70年代が好きなので、うもう音楽映画ドラマアニメ特撮それから漫画とか、うん、もちろん小説とかそういったものも全部ですね。
そうだね、
はい、
言い出したら例えばその風俗習慣もそうだから、
そうですね、
そういう匂いを感じられる当時のものがすごく好きなんでしょうね。
あ、だからドキュメンタリーの映像とかニュース映像とか見るのも好きですよ、う
ん、好きなんでね、はい、根っから好きなのね、
はい、
で70年代の代表する言葉って僕サイケとかってよく言うじゃないですか、はい、サイケデリック、
はい、
その辺からあれですか幻想系という言葉が出てきたんですか。
そうですね、まあ、最初普通にシンガーソングライターだけだとやっぱり皆さんと区別がつきませんから、うん、どういった系なのかというのを考えていろいろ考えたんですね、うん、まあ、昭和系なのかとか、はいはいはい、いろいろ考えて、まあ、私はサイケデリックとかアシッドフォークとかがすごく好きだったので、うんうん、でも昭和歌謡みたいなちょっとコテコテっとした感じも好きだし、うん、でまあひっくるめて全部幻想的夢であったり妄想であったり空想であったり、うん、いろんなものを含めてやっぱりちょっとこの世のものではないものという感じで、
ね、今ね実はあの全てね今日16曲もね
あ CD あの、ね、はい、
私持ってきていただいて、
はい、オリジナルの曲を、レコーディングして配信しております。今現在までも、ね、8年やっておりまして16曲
すごい、ね、
発表しております。
それはツイキャストとまた別なんですか、
ね、それは別です、
ね、別なんですかね。
もちゃんとあの、Apple Music とか、うん、iTunes とか Spotify とか、うん、LINE Music とか、うん、そういった配信サイトでダウンロードして聞いていただけます、
うん、皆さんすごくないですか、
もう
すご
い、ね、世界中で聞いていただけます、
すごいよで今日はねその16曲を、まあ、実はね来週もねまたね、はい、あのこちら京都へね来ていただけるということでねお約束いただいたんで楽しみしてるんですけど、はいはい、その16曲が全てねお流しできたらいいんですけどもね、この BGM という形でお許しいただいてね、
はい、ずっと流れてます、
ね、ずっと流させていただいてるんです
ね。そう、今ちょうどバイオリンが流れてるんですね、うん、バイオリンの方とコラボした曲がかかってます。
いいね、
そうなんです、ね、こういう、うん、バイオリンは本当すごく幻想的っていう雰囲気になりましたね、よかったです、ね、ぜひぜひ今ね流れてるからちゃんとよく聞けないと思いますので、うん、そのダウンロードの音楽配信サイトの方でアクセスしてアイネで検索していただきますといろいろ聞けますのでよろしくお願いいたします。
いいですね、
はい、
うん、楽しみ、うん、私もねまた聞かせていただきます、はい、ね、まだねお知り合いになってまだね、まだ全てをねまだ聞けていないんですけどね、ごめんなさいね、はい、そんな部分でいいなと思って聞かせてもらってますね。皆さんのねあのバックで心地よい音楽がねあの流れますのでね、うん、楽しみにしていただいたらなと思ってます、
はい、今シタールが鳴っております。
いいね、
はい、ちょっとインド カレーが食べたくなる。
そうそうそうそうね。実はあのご一緒にねあの食事したりするんですけど、カレーがすごく好きなんですってね。
エスニック料理が大好きなんです。
あ、そうなの、はい。何か脂っこいものは得意じゃないんだよなんて言ってて、
あっさりしたものが好き
です。あっさりしたものがって言ったの。
でも、うん、辛いものも好きなんです。
それおかしくない？
おかしくないですよ。でも甘いものは得意じゃないんです。
あ、甘いもの得意じゃないの？
はい。
あ、そうで、僕ね、その1970年代ったらもう一つ僕楽しみがあるのはね、
はい、
あのおもちゃ、玩具とともにお菓子、はい、
あ、お菓子、レトロお菓子、ね、
レトロお菓子、
はい、
そんなの見つけたらすごく嬉しい人間なんだけどね。
あ、はい、でもパッケージとかはすごく好きです、ね、そう、あのお菓子のパッケージのデザインってなんか可愛い子供のキャラクターとか、ああいうのが可愛くて好きだなと思います。
なるほど、ね。でね、あの私事になるんですけどね、はい、あの当時チューインガムとかで3枚入りとかそんなんだったんで、
3枚、
うん、3枚入りだったのね。でそんなんとか、例えばあの名前っていいのかな、あの、うん、金と銀のなんかキャラメルってありましたよね、ね、うん、くちばしかね、
あ、開ける、
うん、ありますね、
はい
はい、で缶詰もらうやつね、
はい、うん、で私も昔あの集めて缶詰もらったことあります、
うん、でそういうのをね、うちの母親っていうのは結構ね送ってくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
だから残してたらすごい貴重なもんだなと思うんだよね。
そうかもね、
知れないですね。そういう部分でね、僕ガムばっか食べてから虫歯になる子だったんだけどね。
今はあの歯磨きガムがありますから。
歯磨きガムね。
虫歯にならないです。
虫歯にならないね。
はい、
でふっとなんかもうあっちこっち話しちゃうけど、なんか匂いガムとかってね、あったり消しゴムでもね、
あ、
匂い消しゴムとかあったりね、
はい、香り玉とか女の子は香りのするつぶつぶみたいなのに小さい瓶とかに入ってたのをそれを集めて交換したりするんですよ、うん、女の子は。
ああ、そういうの分かんない、
分かんない。男子はその辺は、私のたちの頃はもう男子は金消しでしたね。
金消しね。
男の子、新井さんだったらスーパーカー消しゴムとかの世代です。
あ、僕知らない。
あ、それはちょっともうちょっと後ですかね。あとね、じゃあ、う
ん、あの、あ、額に肉のついたあれましたね。
あ、だから金
消しね。あれまさに金消しだよね。
そうそう、男の子はそういう感じで、うん、女の子はそういうね、匂い玉とか、やっぱりあとシールとかね、交換したり、女の子同士は。
はいはいはい、はい。いやー、懐かしいな。ね、こんな話だけで何歩でも話して
くる
ね。
はい、いやもう、ね、本当昭和のお話はたくさんできます。
できますね。うん、いろんな資料を持ってきましたけどね。
はい、
うん、いろんな話できますけどね。そうですか。それとあの債権の話もしましたけど、はい、なんか僕聞いててちょっと打ち合わせの時に面白かったのが、もうなんか新宿西口のその話ちょっと面白かったんで、もう一度教えてもらいたいと思ったんだけど。
いや、私も子供の頃から、うん、あのうちはテレビが NHK 以外禁止だったので、うん、テレビアニメとか、うん、そういったものは全然見てなかったんですね。で映画にはよく連れてってもらってて、古い映画、だいたいハリウッドの、うん、それこそオードリー・ヘップバーンさんとかの、はいはい、ロボの休日見ましたし、うん、風と共に去りぬとか、うんうん、私あと王様と私のユル・ブリンナーさんが初恋だったんです。子供の頃、小学生の、
初めて聞いたよ。そうだ、
ね、まあ、とにかくそういうハリウッドのクラシック、うん、古い映画を見てまして、うんうん、でまあ、そういうのをいろいろ見ているうちに、結構60年代が好きだなって自分の中ではあって、やっぱりファッションとかミニスカートとかで可愛くて、うんうん、
なるほど。
でそういうので日本のもで自分で、まあ、ちょっと中学生高校生ぐらいになったら自分で見てみようと思って、レンタルでいろいろ借りて見るようになりましたら、ちょうど70年の野良猫ロックっていう、あ、これタイトルっていうの、これは
いいですよ、いいですよ。
そういうちょっと不良の、いわゆる不良のお姉様方たちがグループで戦ったりする、それがもう舞台が西新宿なんですね。
なるほど。
でそれ見てもすごく私ワクワクして見てたんですね。で新宿に行った時、西新宿見てもうそのところから20年以上経ってるのに、うん、もう景色が変わらないんですね、うん、まるっきり、うん、あ、だから私もう絶対、私ここが あの拠点というか、もともとここなんだって思って、私の
始まりのところだ
と、そうと思いましたね。見た瞬間に。
そうですか。
だからそういうの好きだったので、あ、やっぱりそういう雰囲気が新宿って残ってる、うん、ずっと残ってますね。今再開発で割とこれから変わっていくんですけども、うん、
バスターミナルの近くでいいんですか、ちょっと離れたとこ。
あ、そうです、バスターミナルのあたりです、うん、だから小田急百貨店、はいはいはい、小田急百貨店がもう閉店になってっていう、うん、寂しいんですけれども、まあ、その辺の新宿のごちゃごちゃした感じっていうのがすごく懐かしいと私は思ってしまうんですね。
ありがとうございます。
はい。
誕生秘話ですね。
誕生秘話
ありがとうございます。
アイネの芽生え、
芽生えではね、お伺いしてる話いっぱい聞いて、ちょっとここで休憩しましょうかね、
はい、
では私のね番組テーマソングを聞いていただいて、またトークに戻りたいと思います、
はい、
では私のテーマソング初めての音色、皆さんお聞きください。
ヒアリングアートでは快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器。
はい、またスタジオにね、戻ってまいりました。
アイナさん、また戻ってまいりました。
ね、ありがとうございます。で、アイナさん今ね、
はい、
全国というか、ね、世界レベルか、
はい、
コロナ ね、
はい、
大変じゃないですか。
そうです。音楽活動も結構制限ずっとされてますね、うんうん、
でその中でね、
はい、
アイナさんがそのコロナの時期にいろんな願いを込めて作られた曲があるということがありましてね、
はい、その曲はカナリアの歌っていう曲なんですけれども、うん、それはもう本当にコロナで音楽活動をやめなくて、予定入れてたのも全部キャンセルになって、うんうんうんうん、で歌う場所がなくなってしまったら、私たちこう音楽をやってるものっていうのは一体どうすればいいんだろうと思って、うん、それで歌を忘れたカナリアになりたくないと思って作った曲があるんですね。でそれをコロナで休養している間の半年の間に作りまして、うん、でレコーディングしまして、でその曲はぜひライブで聴いていただきたいんですね、うん、そういう思いを込めて作った曲の、でその時の作った CD で2曲同時収録しまして、はい、でその1曲、もう1曲はもうすごく個人的なちょっと悲しい優しい悲しい歌を作りたいと思って、聴いてて癒されるような、で作った曲で、その曲は私がギター弾いて、でキーボードも弾いてます。こうチャーチオルガンの優しい癒されるような、
あ、いいですね、
音にしたくて、それはもう一人で全部作りました、う
ん、素晴らしい、
はい、ですのでぜひこれ皆さんね、聞いてたくさんの方に聞いていただきたいなと思って今回おかけすることになりました。
そうですか、
はい、
ではその曲を皆さんにご紹介していただきましょうか、
はいはい、アイネで透明な海。
Me.
いや今ね BGM にねちょっとねあの切り替えさせていただきましたけど、はい、いや素敵だわ
でしょ、
うん、本当素敵
でしょだって、
うんうん、
いやでも自分が聴いて癒される曲を作りたいなと思ったんですよね、
う
ん、
あのなんていうかな暗い歌っていうそんなんじゃない
優しい歌
優しい歌僕これ好き
ありがとうございます、うん、
すごく好きになった、
はい
ね、いやわいい本当いいと思う
ありがとうございます、ね、ぜひぜひぜひあの配信の方で聞いてください、
ね、いや本当素敵な歌、まあ、ご紹介していただいて
幻想系ですので、うん、やっぱりいろんな夢見る悪夢かもしれないけども、うん、でも優しい夢もありますよね、うん、いろんな夢をお届けしたいなって思います
素敵だわいやね、アイナさんはねこれからね今取り組んでいらっしゃることをねあのその場面場面を思い出しながらねお話ししていただいたわけなんですけども、はいはい、でアイナさんと素敵だわお会いしたいなんてね今ねこの曲をね聞いてくださった方多分ね僕ね思っていらっしゃるそれで感じていただいたんじゃないかと思うんですよ、
はい、
だからアイナさんのこれからの活動、
はい、
でまたお会いできる機会、
はい、
あのまた皆さんにあのご紹介してほしいんですよ、
はい
うん
ですね、うんうん、とりあえず年内は、うんちょっと忙しくて、
はい
10月に新曲を配信開始する予定です、うん、今レコーディング中でしてもうちょうど、ゲストの方のレコーディングが終わって残るはボーカルの録音とミックスということになるんですねで10月の一応予定では10月21日配信スタート予定ですこちらねもう言っていいのかしらあのハープの方ですポロロロロンポロロンもう弾いてると多分小鳥や子猫や子犬が集まってくるようない
い、ね、
そういうイメージ
いい、ね、
優しい、
いいね、
その方とコラボをしまして、うん、その曲を配信する予定です、はいはいはい、10月に、
ね、
でライブの方はですね、うん今決まってますが12月の25日日曜日、東梅田のエディさんのお店というライブハウスでこちら暗歌祭りというものもね実は私もう毎回参加させていただいてるんですけどもこちらももう27回とそれぐらいになりますねもうそれも私はもう8年前から参加させていただいてるんですね
ちょっと口挟んでもいいですか、はい、暗い歌祭りっていうのは僕はお盆だけかと思ってそうじゃないんだ
違います違いますよ、うんうん、年3回です
年3回
お盆とクリスマスと、うん、あと花祭りの4月
花祭りとクリスマスにやるの、
はい、すごいそうなんです、
面白いね、
はい、
ね
で そこでは暗い歌を思いっきり
暗くなっちゃうと、
はい、みんなでもう会場も真っ暗であの自分の譜面とか全然見えない感じです
すごいね
初参加の方とかすごい戸惑われてるんです、
うんうん、
でもとってもね楽しいんです
皆さん行きませんなんかすごく面白いでしょ、
うん、そうなんです ねでもねまたね京都でもやれたらな新井さんが呼んでくださればななんて
ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとそれリクエスト
リクエスト来ました
はい受け止まりました、
はい
うんね、だからそれと僕はね、それと、通常配信あれはまた配信されてるのは、ツイキャストは毎月ですか
ツイキャストはだいたい月1で、うんライブ配信っていうのをやっておりますそれはだいたいカバー曲メインで、
はい
まあ、最後にオリジナルでもまあ大体好きな曲、うん、60年代70年代のヒット曲やアニメソング特撮ソングとかを私が好きな曲を歌ってで、まあ、皆さんとワイワイお話をして最後に自分の曲を歌って終わるというのを毎回やってるんですけれども、まあ、ツイキャスの方も私のアカウント Twitter とか Facebook とかやっておりますので、うんねね、新井さんの方にお問い合わせくだされば新井さんがご案内してくれると思います
わかりましたかしこまりました、ね、で私がねあの声かけていただいた北の坂のね、
はいさあ、うん、そちらですね、国際パビリオンはこれは来年の4月第14回になりますで、今度は1960年代全般ということになりますのでもう非常に日本が好景気に浮かれている楽しい音楽も、ね、私なんかもミコちゃんとかね 歌いたいですしね、あと GS ですね、グループサウンズ、その辺も歌いたいなと思いますね。
楽しみよね、はい、不詳荒井浩一もね、はい、伺いますのでね、
はい、よろしくお願いいたします、
ね、よろしくお願いします。そしてね、私どものラジオへ来てくださったご縁ということで、はい、ラジオもね、定期的な形でね、はい、FM ムーブ、
はい、
ね、
そうです、神戸のこちらの方は、ラジオですね、チューンインラジオっていう、うん、それこちらもアプリで聞くことができるんです、はい、ちょっと再配信はないんですけども、うん、放送した時火曜日の8時ですね、その時だけなんですけれども、でもそれもその時もアイネの会の時はすごいレトロマニアというコーナーを持ってまして、昭和のマニアックな曲をご紹介いたします。
よく集めたねというレコードがね、バンバン出てきますからね、
はい、
先ほどのツイキャストでもね、耳コピーでしょ、全部拾うでしょ、
はい、まあ、もちろんコードがネットにで見られるものは
それだけど、
ないのは自分でやってます。
耳コピーでね、で後ろにレコードをねバックにして、そのレコードがまず見たことないようなレコードばっかりなんだよね。いやー、ありがとうございますね。いや、はい、ね、お楽しみの時間が ね、だいぶ迫ってまいりましたね。はい、もうお別れの時間がだいぶ迫ってまいりましたので、はい、スポンサー紹介ちょっとさせていただいてね、また来週につなげようかなと思っております。
はい、またよろしくお願いします、はい、
この番組はグッドヒアリングフォーグッドライフ、補聴器のヒアリングアート、ミュージックカフェ&バーアビリーン、マルチサポート、アートスペースヨスガの協力でお送りをいたしました。次回の放送は、1週間後でございますね。来週9月24日朝7時にこの番組で皆様とお会いしたいと思っております。9月もね、来週で、最後の週ですか、ね、9月が終わり、そして10月ということで、1年のどうぞ折り返しがもう間もなくやってくるというところでね、本日ね、私お友達アイナさんをねお呼びできて、本当に楽しい時間を過ごせたと思っておりますね。で皆さん本当にね、良い週末をお過ごしくださいね。でね、では皆さん本当に、来週に向けてまたアイナさんお会いできると思いますのでね、はい、ではアイナさん本当今日はどうもありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします、
こちらこそです。ではまた来週アイナさんのね楽しい話が伺いますのでね、皆さん楽しみにしていてくださいね。では皆さんさよなら。
さよなら。